昼12時20分になったところです。お送りしている一曲はラジオネームキャリーさん、リクエストありがとうございました。大江千里さんのカバー、畑基博でレイン、お送りしました。さあこの後はアップ進学館の教育相談コーナーに参ります。アップ進学館の教育相談コーナー。このコーナーは人に尽くす企業、アップホールディングス株式会社の提供でお送りします。いつでも部屋に一人、僕の好きな先生、僕の好きなおじさん。さて問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば、
アップ進学館。
少人数定員制といえば、
アップ進学館。
なんと3歳から大学受験まで受講可能といえば、
アップ進学館。
松原校、谷山校、紫原校、詳しくはホームページまで。さあここからはアップ進学館の教育相談コーナーです。月に3回お送りしています。空玉の中で火曜日木曜日にお送りしているコーナーなんですが、市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ進学館と、同じく紫原に企業主導型の保育園アップ保育園を経営運営している、そしてまた塾の講師である吉山幸喜さんに教育にまつわるお話やアップ進学館アップ保育園の取り組みなど伺っています。ということでスタジオにはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山幸喜さんにお越しいただいています。先生こんにちは。
こんにちは。
今日はスタッフの方も引き連れていただきまして、
はい、
三冠美状態で私は喋っているんですが、はい、なんか見られて喋ると変に力入るんですけど、先生はいつも生徒さんに見られて、
はい
ね、先生やるわけじゃないですか、
はいはい、
緊張しません？
そこはですね、緊張しないんですよね。
なんでだろうな、まあ、私も、まあ、一人で喋るのであれば、はい、ラジオだったらまあリラックスできるんですけど、
はい、
やっぱね不思議なもんで近くに人がいるっていうのが、
そうです ね、
参観日ってこういう先生たち大変だな、ちょっと改めて、
はい、私も今日若干緊張します。
なぜです、なぜです。
やっぱうちのスタッフに見られてる
ちゃんと見ててくださいね。なんかね余計なことをしたら先生って叱ってください。で先週はまあ、塾の需要が本当に今高まってて、
はい、
なんでこんなに高まってるのかっていうお話から、
はい、
まあ、実際に勉強をねする意味についてまでも教えていただいたんですけれども、
はい、
まあ、その話をしている間に、
はい、
じゃあ実際に勉強しようと思った時にですね、
はい、
私も経験あるんですけど、勉強したいなっていうか、まあ、したくないという思いが先に立っちゃって、
はい、
壁ができるんですね、
はい、
この壁を乗り越えるにはどうしたらいいんだろうって塾でそういう子いませんか？
まあ来るのはもうほとんどもうそんな子ですよね。
そうですよ。だから、はい、そっからどうやってこう意欲的に子どもたちが変わっていくのかなっていうの、うん、なんかこうヒントがあるんじゃないかなって教えていただきたいんですけれども。
そうですね、うん、まあ、うちの塾の取り組みとしては、まあ、教育理念にも書いてあるんですけど、うんうん、やっぱりまずは夢とか目標っていうのを持たせるっていうのが前提なんですが、うんうんうん、すみません。
いえいえ。
ただその夢とか目標を持たせるっていうのが実は結構日本社会っていうのは難しくって、
うん、
というのが保護者でよくあるんですけど、
ええ、
そんなバカな夢を描くなとかですよ。
あーなるほど。
やっぱり幼少期の頃から、その日本って良くも悪くも謙虚さってすごく持ってる国じゃないですか。
はい、そうですね。
するとできもしない大風呂敷を広げることっていうのをタブーとするんですよね。
わかる気がします。
なのでやっぱりその幼少期から何になりたいとか、どういうことがやりたいっていうことをやっぱりどうやってうまくその方向に導けるかっていうのが、うんうん、やっぱりこう社会全体としてうまくまだいってないんじゃないかなっていうのがあって、
うん、
なので中学生ぐらいになると、
うんうんうん、
夢とか目標っていうよりも例えば100点取りたいっていうのも言わなくなるんですよ。取れないと思ってるから。で取れないことは言うな、やれないことは言うな、
うん、
できないことは言うなっていうのがやっぱり、どの保護者もそんな感じかなって思います。なので私は保護者面談とかを通してでも、うん、そこは できるかできないかは結果なので、
うんうんうんうん、
結果に対して注意するっていうのはやっぱりおかしいと、
うんうんうん、
やっぱりその過程に対して注意してくださいっていう言い方をします、う
ん、なるほど。それこそね、子供の時からそういった夢を持ったと時にそんなのダメだよって周りから言われたら、
はい、
本当に自分も萎縮してしまいますし、
はい、
自分の中でも無理だ無理だって無意識にこう引き出しがそういう引き出しばっかりになってしまって、
はい、
判断基準が、
そうですね、
おかしくなってしまいますけれども、
はい、
言われてみれば確かにそういう世の中、まあ、自分自身も含めて、
はい、
そういう考え方を持ってるなっていうのを感じますね。
うん、まあ、私も、まだまだ会社として、まあ、地域貢献として、
うんうんうん、
もっともっと、店舗数を増やして、うん、私の感覚こういった教育の理念っていうのを、
うんうんうん、
鹿児島市もしくは鹿児島県に広げていきたいっていう夢をまだまだ持って追い続けてますけど、でもそれ自体も私が多分塾作った頃って周りからすると何言ってんだあいつっていうやっぱり目で見られるんですよね。できるはずないじゃんみたいな。でも実際一歩ずつ一歩ずつやっていって、まあ周りが認めていってくれるように少しずつなっていきますけど、
うんうん、
でもそれって私のメンタルがあったからできたことで、
なるそうですよね。そうか、そこも関わってくる。
はい、例えばアスリートの話しますと、イチロー、うんうん、の、 有名な小学校の時の卒業文集、ドラフト1位指名でとか甲子園で優勝してとか、
うんうん、
あれを小学生の時に書いてたイチローはきっと周りからいろいろ言われてると思うんですよ。でもそれはイチローのメンタルがあったので、うん、それにも負けず自分のやりたい方にずっと進んでいった、
うん、
まあ、それができる人はそれでいいですけど、やっぱりうちの子たちを見ててもそんなに鉄のようなメンタル持ってる子ってなかなかいないので、そこは周りの大人がその夢を抱いた時に、じゃあ確かにすごく困難な夢を抱くこともあるかもしれないです、例えばドクターになりたい、医者になりたいとか、
うんうんうんうん、
でじゃあ医者になるためにはどのぐらい勉強が必要で、
うん、
どのぐらい、点数を取らなければならなくて、それをずっとやっていくっていうのがすごく大変だけど、でも頑張ろうよってやっぱり声かけてあげるべきだと思うんですよね。私のですね、教え子で実際今も医学部に行ってるんですけど、玉流中学校にも不合格した子が、でも今、医学部に行ってます。
その子はどういうふうに階段を踏んでったんですか？
ですね、その子本当に受験っていうものに全くその本番に弱いタイプで、玉流中の受験のちょっと前にもなんかインフルエンザになったりとかして、でうちに3年間中学生で通ったんですけど、鶴丸高校を受験する時にも前日インフルエンザになって、
もうそうですか。
努力はすごいするんですけど、まあ、うちはその夢を笑うとかできないとかっていうのは絶対言わないので、なりたいと思って頑張れば絶対なれるっていうんですね。でそれを信じてずっとやってるんですけど、本当に受験というものがうまくいかない子でして、でもちょっと引っ越してしまったので、高校に入ってから宇宙を、まあ、退塾ちょっと通うのが難しいということで、退塾したんですけども、医学部に通ったっていうですね、報告をちゃんと受けまして、
でも少しずつ少しずつ、そのもしかすると周りの大人からの声かけで、
はい、
本人のメンタルもこう強くなってきていたのかもしれないですよね。
そうですね、まあ、そこもですね、保護者の方がすごく理解のある方で、子どものやりたいことを全力で応援するっていうご家庭だったんですね、だから、まあ、もしかしたら周りの友達とかからは、医者なんてなれるわけないじゃんって言われたかもしれないけど、たまたま通ってたのがうちの塾だったので、うちの塾としても夢とか希望、目標っていうのを全力で応援するっていう教育方針ですから、そういうのがちょうど本当に良かったのかもしれないですけど、
いや本当に大人だからってな、長く生きてるからって子供も同じ人間じゃないですか、
はい、
お互いにこれからの伸びしろってわからないじゃないですか、
はい、
でも大人ってどうしても子供、小さいものに対しては自分が経験したものの価値観を押し付けがちですよね、はい、
そうですね、
そういう時にやっぱり大人こそ考え方をちょっと変えて、
はい、
言葉を変えるだけで 子供ってビュンって伸びていくっていう。
そうですね、やっぱりその、ね、こう上限を作ってはいけないっていうのは、私、うん、保育園でも同じ話をするんですけど、まあ、0、1に対して対象年齢3歳とかって書いてあるおもちゃとかあるじゃないですか。
あります。
じゃあそれは0、1に対して早いっていうふうに、んうん、まあ、経験のある保育士とかは考えると思うんですけど、でもそれは早いかどうかって子供が決めることで、周りの大人が決めることじゃないんですよね。
確かに、与えても遊べる子というか興味のある子は、はい、自分で遊び方をこうかなああかなって試行錯誤しますもんね。ですです、は
い、それが柔軟な思考を作っていくわけですよ。
なるほど、大人ができることって、はい、まあ、環境を整えたりチャンスを与えるとかそういうことになるんですかね。
それが僕はいいと思いますね。やっぱりその可能性を潰す言葉っていうのは絶対いらないし、ただじゃあ全部そうやってそれでいいのかっていうと、そこはまた少しさじ加減が難しくて、それを言っているけれども努力をしない子に対しては努力する方向にやっぱりサポートしていかなければならないと思いますし、でもそれってそんな言ったってこんなのできないよっていうのではなく、今の行動でそれは叶わないっていうのをちゃんと教えてあげたらいいと思うんですよ。
本当だ、なんかこう漠然的な言い方ではなくて、はい、ちゃんと今これやってたらできないよって言われたら、はい、今を正しますもんね、
はい、
あ、言い方一つ、
はい、あとはまあそのやる気っていう部分に関して、なぜ日本の子どもたちってやる気がないのかっていうと、点数というものでやっぱり評価してしまう周りの大人っていうのが多いっていうのは一つだと私は思います、
点数で評価する大人が多い、
はい、先ほどの結局家庭と結果の話で、結果の方しか見ない。
確かに、
要は100点は OK、じゃあ50点はダメ、っていう。でもこれだとテスト受けたくなくなってきません？
ないです、もうそれ私それで育ってきてるのでもう嫌ですもん
でも実はテストって、今どのぐらい理解できてるかを知るためのただの道具なので、
そう、あ、そうですよね、
はい、
そう捉えたら、あ、じゃあ今その点数を見た時に人と比べるのではなくて、
はい、
今自分はこれだけ理解してるんだなっていう指標になるだけのことってことですもんね、はい、
それ、その点数に対してじゃあ目標というものがあった時に、じゃあその目標に対して自分は何点取らなければならないのかっていうのを、もし本人だけで考えられないのであれば、それこそ周りの大人とともに考えてあげる、行きたい高校に対して何点必要か、じゃあその点数を取るために今の点数からどういう風に努力していけばその点数になるのかっていう風に考えていった時に、やっぱり大事にすべき場所っていうのは家庭だと思うんですよね。
そうですね、
結果で起こるっていうのはやっぱり絶対やめた方がいい。
本当ですね、はい、なんかお話聞いてたら、その結果で叱るというのもよくやりがちだと思うんですけれども、はい、大人自身もどっかで周りと比べてしまうっていうところが生活の中であると思うんです、はい、そこからやっぱり正さないと、
はい、
子供にはそういう声かけだったり行動っていうのは見せられないですよね。
そうです ね、
世の中全体がやっぱりまだそういう考え方価値観、
はい、
残ってる、まあ、残ってるっていうのか、まあ、日本らしいといえばらしいんですかね。
まあ誰が作ったシステムなのかは分からないですけど、やっぱり学歴社会というの世の中の中で、もうどうしても点数がいい子がいいっていう風に、もうずっと多分そういう歴史だと思うんですね。でもじゃあ勉強って人間本来ですよ、人間本来勉強が嫌いなのかっていうと、大人になってから勉強する人ってたくさんいません？
わかります。大人になってから、あ、もっとこれやりたかったとか、はい、始めようって今そう思ってます、まさに
ですよね、
はい、
でなんで大人になったらそうなるかっていうと、テストがないからですよ、
はあ、そうですよね。
学ぶだけでいいので、
そうだ、自分の好きなことを好きなだけ学べる環境があるからですね、
はい、
あ、本当だ。
実際人間の脳の仕組みとして、知らないことを知るっていうのは、人間の脳ってすごく喜びを感じるんですね、
へえ
っていう部分からすると、実は勉強って本当は好きなはずなんです。
そうですね、
その脳の仕組みからいくとですよ。でもじゃあなぜ嫌いになるかっていうと、やっぱり点数というもので評価されてしまうから。
あ、そうか。じゃあもうあまりそのもうね、点数点数って 思わない方がいいですね、
はい。まあ、どうしても受験っていうものがあるので、うん、私たちもそこはしっかりと目標の点数を取らせるために私たちもサポートしなければならないんですけど、でも私たちはやっぱり気をつけているのが、そこってあくまでも頑張ってきた結果でしかないので、
う
ん、
そうですね、
じゃあ、あとはその点数を上げるためにはこの頑張り方を変えるしかないじゃないですか。
そうですね、
うん、そっち側を私たちはやっぱり指導していくべきだと思うんですよね、
うん。
するとうちの子たちやっぱり、勉強していきます。
そうですよね、自分のやりたいことに向かっていってるわけですからね、はい、かつ周りができるからやってみてって、はい、優しく押してくれるわけですもんね、
はい。なのでやる気を出す方法ってそんなに実は難しいことではなくて、
本当だなんかもういろんなものが今抜け落ちていましたけど本当そうですね、
はい。
そうか、あまりにも自分自身が点数っていうものに固執してたんだなっていうことと、うん、ま
あ、それはもちろんね、うん、50点よりは100点がいいですよ。でもその要は50点だった100点だった、うんうん、じゃあその前段階はどうだったのかっていうのを親子でしっかりと話し合う時間っていうのがあれば、うんうん、きっと勉強好きになるんじゃないかなって思うんですよね。
確かに何のための今のこの点数なのかっていうのをじっくり話したらいいコミュニケーションにもなりますしね、
はい。
あー、そうか、まあ、本当ですね。私も多分子供の時にそう言われてたら、うん、もっと楽しかったなって今思いますね。
ですよね、
うん、だからこそ今度はサポート側に回って、
はい、
ぜひこう叶えてあげたいですね、子供たちの。
だからもう大人の仕事ってそれが一番かなっていうふうに思います。
本当だ、なんかもう今日もなんかいろんなものを削ぎ落としていただきましてありがとうございました。まあ、なんかまたいろいろそうなると今度はっていう話になっていくんですけれども、はい、ちょうどもう時間も来てしまいましたの で、
そうです、ね、
また、はい、来月よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ということで今日も教育相談コーナー伺いました。最後にはリクエスト今日もご用意していただきましたが、
はい、
飛鳥さんの始まりはいつも雨いただいてます、はい、今日先生これどうしてこれ選んでくださった
んですか。まあ、テーマが傘だと聞きました。
さすが抜かりないですね先生
でも今日実は雨降ってないみたいな、
ね、そう、先生晴れ男なんですよ皆さんっていうのを初対面の時に伺ったんですけど、先生いらっしゃる日は本当に先週とか雨予報だったんですが、先週晴れましたもんね、
はい、
ちょっとびっくり。
よかったです。
イベントがある時はぜひ先生来てくださいお願いします。
呼ばれればどこへでも
よろしくお願いします。ではまた来月もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
そのためには来週の木曜日も、
あ、そうですね、
はい、来ていただきますね。またそちらでもよろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
ということでここまではアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アップ進学館の教育相談コーナー、今週もお話しいただきました。先生はまた今週の木曜日、空玉の木曜日12時20分頃ご登場いたしますので、こちらも楽しみにお聞きください。アスカ始まりはいつも雨、リクエストいただきました。さあ、このコーナーは人に尽くす企業アップホールディングス株式会社の提供でお送りしました。